ちは。お隣、失礼しますね。ちょっと。ここの温泉、いいですよね。広くはないけど、源泉かけ流し。美肌の効能があるのは、女の子的には嬉しいですね。露天風呂から眺める山々の景色は絶景で、つい長居しちゃいます。観光地じゃないから、客入りは少ないですけど、地元の人に愛される名湯って雰囲気で、落ち着きます。家が近いんで、シアゴで通っちゃってますよ。それにしても、若い人が混浴温泉なんて珍しいですね。学生さんですか？あ、高一なんだ。じゃあ、私と同い年だ。それじゃあ、タメ口でも大丈夫かな。改めまして、よろしくね。なんだか、顔真っ赤だね。ちょっと様子が変だよ。さっきから、私の顔の下ばかりチラチラ見ているし、ずっと前かがみだし。もしかして、のぼせちゃった？え？もう4時間も入ってるんだ。やっぱり温泉好きなんだね。私以上かも。でも、あんまり長居してると倒れちゃうよ。休み休みとはいえ、無理は禁物だから。私のことは気にしないで、いつでも上がって平気だからね。あ、今は立ち上がれないんだ。不思議だな。まあ、そこまで言うなら強制はしないけど。いくら温泉が好きだからって無理はしないでね。さてと。私はちょっと目をつむって温泉を堪能するね。もしも寝落ちしちゃったら起こしてくれる？なんてね。こんにちは。今日も時間通りだね。放課後のこの時間はいつも会うから、なんだか待ち合わせしてるみたいだよね。期末テストの結果はどうだった？数学が苦手すぎて留年するかもって嘆いてたけど、大丈夫だったかな？おお、ギリギリ留年回避したんだ。やったね。お祝いしないとだ。私は理系科目は微妙な点数だったかな。文系科目は平均9割は取れてるんだけど、数学や物理はどれだけ勉強しても平均点ぐらいしか取れないんだよね。理系上にはなれなさそうだね。悩みの次元が違う？そこは人それぞれだから気にしないで大丈夫だよ。思えば、君と知り合ってもう2ヶ月になるんだね。混浴温泉でっていう珍しい出会い方だったけどさ、今や下手な友達より合ってるよね。こうして他愛のないお話をできる仲になれて嬉しいよ。私たちって温泉仲間って関係になるのかな。でも仲間っていうよりは友達って印象の方が強いかな。そうなると混浴フレンド？ どのみち変な関係だね。ん？どうしたの？そわそわしちゃって。なんか様子がおかしいよ。ん？大事な話？あ、奇遇だね。実は私も君に話したいことがあったんだ。うん、君にしか話せない大事な話。ちょうど今日あったら打ち明けようと思ってたの。え、私から話していいの？君ってほんと優しいね。じゃあお言葉に甘えちゃおうかな。今他の人いないよね。でも恥ずかしいから耳元に口を寄せてもいいかな。 ありがとう。じゃあちょっと耳借りるね。最近婚約でセクハラが多くて困ってるんだ。セクハラ、今までは平和だったんだけど、最近マナーの悪い人が増えてきてさ、いかがわしい言葉を浴びせてきたり、体を触ってきたり、中にはもっとひどいことをする人もいるんだよ。神聖な温泉でそんなことをするなんて信じられないよね。いや、ごめんね。いきなりこんな話しちゃって。同じ温泉好きの君なら、この憤りに共感してくれるかもって思ったんだけど、やっぱり迷惑だったよね。迷惑じゃないの？あ、はい。そう言ってくれると助かるよ。君の優しさが身にしみるな。ねえねえ、君の優しさに甘えるみたいな形になって悪いんだけど、愚痴ってもいいかな？ね、さっきセクハラに困ってるって言ったでしょ。その中でも特にひどい人がいてさ、誰かに吐き出したいって思ってたんだ。ほんと？ありがとう、助かるよ。こんなこと婚約フレンドの君にしか愚痴れないからね。じゃあ早速愚痴りたいところなんだけど、長話になっちゃうから縁に座って。きっと伸ばせちゃうと思うからさ。え？このままでいいの？でも肩まで使ってたら絶対伸ばせちゃうよ。ほら、こっち遠慮せず浴槽の縁に座ろう。どうしても無理なの？今出たら大変なことになっちゃうんだ。思えば、いつも私より後に出てるよね。よく下半身を隠すように前かがみになってるし、何か事情があるのかな？悩みがあるなら聞くよ。どんなことを聞いても動じたりしないから、婚約フレンドの私に言ってごらん。あれ？元気になってるからって、それって下半身がって意味だよね。ごめんね、私のせいだよね。タオルを巻いて温泉に浸かるのはマナー違反だから、肌をさらけ出しちゃってたし、おっぱいが無駄に大きいからぷかぷか浮いて目立っちゃってたよね。本当にごめん、わざとじゃなかったんだ。 いつも様子がおかしいとは思ってたけど、まさか興奮しちゃってるなんて。苦しい思いをさせちゃったならごめんね。でも私の目は気にしないで大丈夫だよ。私見慣れてるから。その、男の人のおちんちん、婚約温泉に通ってたら嫌でも目にすることになるから目だけは肥えてるんだ。あまり経験はないんだけどね。だから気にしないで平気。勃起おちんちんを見せられても動揺なんてしないから、遠慮なく縁に腰掛けてくれていいよ。すっごく大きくなってるね。私の裸を見てこんなになっちゃったんだ。なんだか急に恥ずかしくなってきたかも。これ苦しいよね。いっぱい脈打ってて破裂しちゃいそう。私のせいでこんなことになったなら悪いな。ねえねえ、提案があるんだけどさ、ちょっといいかな。手でしてあげようか。手こき。この状態じゃまともに話の内容なんて入ってこないだろうから、私の手で楽にしてあげようかなって。ほら、口を聞いてくれるお礼的な感じ。遠慮しないで大丈夫だよ。いやいや、やるわけじゃないから。私だって経験がないわけじゃないしね。やっと遠慮するのやめてくれたね。じゃあご期待にお答えしちゃおうかな。誰か来ちゃったら大変だから、露天風呂と宇宙をつなぐ扉見張っててくれるかな。ありがとう。それじゃあ始めちゃうね。後ろから手を回して、君の内ももに手を合わせていって、おちんちん握っちゃうね。すっごい硬いね。それに熱い。今動かして楽にしてあげるからね。しっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこしっこ。気持ちよさそう。私の手の中でおちんちんビコビコしてるよ。ネコキで感じちゃってるんだ。この体勢だとおっぱいが背中に当たっちゃうね。気をつけてはいるんだけどね、喉に大きいから嫌でも押し当てる形になっちゃう。もし鬱陶しかったら言ってね。あれ、おちんちんますます硬くなってる気がする。 もしかして興奮してる？図星なんだ。おっぱい押し当てられただけで発情しちゃうなんて。男の子って変な生き物だよね。こんなもののどこがいいのかな。興奮してるとこは悪いけど、そろそろ始めちゃうね。ひどいことした利用客に関する口をささやくから、手こきされながら耳を傾けてくれると嬉しいな。つい先週の話なんだけど、放課後、君が来なかった日があったじゃん。多分試験勉強で忙しかったんだと思うけど、良き話し相手の君がいなかったから、私はまったりと景色を眺めて露天風呂を満喫していたんだ。そんな時、お客さんが訪れたんだよ。露天風呂に入ってきたのは40代半ばくらいのおじさん。樽みたいに太っていて、温泉が狭く感じるくらいだったよ。普段は地元の人ばかりだから、だいたい顔なじみなんだけど、そのおじさんは初めて見る顔だったな。二人きりだったから、挨拶を交わしたついでに雑談したんだけどね。そのおじさんは一人旅をしている観光客だったみたい。こんな寂れた土地に珍しいよね。でも後ほど訪れた目的を教えられて納得しちゃったな。おじさんは最初は気さくで話しやすい人って印象だったよ。でもね、だんだんと距離感の近さが気になってきたんだ。気安く手を握ってきたり、肩や髪に触れてきたりしてね。私が軽く拒否すると、ごめんごめんってふざけた感じで謝ってくれたんだけど、やめてはくれなくて。結局、セクハラされ放題だったんだよね。君はべっぴんさんだね。肌も綺麗だし、若さを感じるな。娘みたいで可愛いよって。私の体に触りながら、口々に囁いてきてね。娘にするとは思えないほどのスキンシップを取りまくり、最終的には温泉に浸かりながらぴったり密着してきたんだ。婚約温泉で二人きりだから逃げ場はなし。君が助けに来てくれないかなって心の中で祈ってたよ。私が推しに弱いことを悟ったのか、おじさんはますます上調してきてね。お湯に浮かぶちぶさをタプタプ揉みしだいてきたり、太ももに手を合わせてねちっこい手つきで撫でてきたり、ほんと好き放題。温泉でほてった体を愛撫されて、私は恋を抑えるのに必死だった。そんな時、私がもだえる顔を見て、おじさんは満足げに変でね、すっと顔を近づけてきたんだ。いきなりキスされちゃったんだよ。あまりにも突然だったから頭が追いつかなくて、抵抗する間もなく唇を奪われちゃったんだ。お触りだけでも我慢ならないのにチューまでしてくるとか、普通に犯罪だよね。ちゃんと距離感を守っている君を見習ってほしいよ。 おじさんの口はね、すっごくお酒臭かったんだよ。お話ししているときは気づかなかったけど、お酒を飲んできた後だったみたい。やけに陽気な人だなと思ってたけど、まさか泥酔状態だったなんて。お酒に溺れてるときに温泉に入るとか、完全なマナー違反。すっごく危険な行為だっていうのを自覚してほしいよ。でも、注意する余裕なんてあるはずもなくてね。おじさんをたしなめるので精一杯だった。私が身をよじって抵抗してもおじさんはお構いなし、おっぱいを両手で揉みしだきながらチューしまくり、挙句の果てには舌まで入れてきたんだよ。歯茎まで舐め回すような深いベロチュー。こんな情熱的なキスは初めてで、脳がかき乱されるような感覚だった。長い時間温泉に浸かっていたのもあって、頭がふわふわしちゃったな。私が朦朧としていることに気づいたおじさんは手を引いてきてね、伸ばせちゃったんだね。あそこの岩場で休もうかってタオルを敷いて、私を岩場に寝転ばせてくれたんだ。その配慮は別の方向にも活かせないのかと思ったよ。岩場で休んでいるうちに意識も回復してきたんだけど、アルコールの力で欲望に正直になったおじさんが何もせず解放してくれるはずもなく、おじさんは仰向けになった私の裸をじっと見つめていてね。はあはあ息を荒げていると思ったら、たるんだ体を近づけてきて、こう言ったんだ。入れていいよね。入れるよって。はっとして視線を下ろしたらさ、おじさんの凶悪な肉棒が迫ってきてたんだ。君のおちんちんより倍ぐらい太かったんじゃないかな。こんなの絶対入らないと思ったけど、おじさんは問答無用でちつこにおちんぽをあてがってきてね。つぶつぶって無許可で挿入されちゃったんだ。婚約で一緒になっただけのおじさんにレイプされちゃったんだよ。君はムラムラしても黙って我慢してくれたのに、二回り以上年を重ねたおじさんは性欲に忠実に襲ってきたんだよ。いくらお酒が入ってるとはいえ、大人とは思えないよね。さすがの私もセックスは絶対嫌だったからね。抜いてくださいって必死に懇願したんだけど、おじさんは全く耳に入ってない様子でね。酔った勢いに任せて自分勝手な発言を連発してたんだ。君のおまんこ温泉よりあったかいね。こんな可愛いことやれるなんて夢みたいだ。巨乳 JK が出没するって書き込み信じてよかった。無料風俗最高って。迂闊な発言からおじさんがこんな寂れた土地にはるばる訪れた理由が判明。どうやら私がこの婚約温泉に入り浸ってるって情報がネットに流れてたみたい。誰が書き込んだのか知らないけど、ひどいよね。書き込みも許せないけど、横島な動機で遠征してくる人も大概だよ。女の子の裸目当てで婚約に来るなんて腹立たしい。君もそう思うよね。うん、そうだよね。 温泉好きの同士として許せないよね。君にも共感してもらえて、少しは救われた気分だよ。おじさんは一心不乱に腰を振ってたんだけど、私にはもう抵抗の気力はなかった。諦めてされるがまま、初対面のおじさんに身を預けちゃったんだ。おじさんはデカマラを落ち着けながら私の体をもてあそんできたんだよ。おっぱいにむしゃぶりついてきたり、顎をつかんでベロチューをしてきたり、もう好き放題。正常位で疲れて揺れるチブスを眺める感激はすっごく怖くて、トラウマになりそうだった。こんなエロい体を無防備に見せつけやがって、本当は好き者だったんだろう。望み通りむちゃくちゃに犯してやるからなって。おじさんはブツブツつぶやきながら、ふうふう息を荒げていてね。クマみたいに大きな体に押しつぶされて、意識が朦朧としちゃった。私は温泉が好きなだけなのに、どうしてこんなひどい目に遭わなきゃいけないんだろう。ごめんね、つい思い出して辛くなっちゃって。君もこんな話聞いていて楽しくないよね。でももうすぐ終わるから、最後まで耳を傾けてくれると嬉しいな。10分、いや15分くらい。人生で一番長い十数分を過ごした頃ね。ようやくおじさんにも射精感が襲ってきたみたいでね。行きそうだって声を漏らしてきたの。やっと終わるって安堵すると同時、生で入れられていることを思い出して、私はゾッとしたんだ。中に出されたら赤ちゃんができちゃうかもしれない。見ず知らずのおじさんの子供をはらむなんて絶対に嫌。だから私は泣きなしの抵抗心を振り絞ったんだ。外に出してくださいって必死に懇願したんだよ。そしたらおじさん、なんて言ったと思う？外に出してほしいならおねだりしろよって。意地の悪い笑みを浮かべながら囁いてきたの。もちろん私に選択肢なんてない。タイムリミットは刻一刻と迫ってる。だからレイブマの命令に従って甘くおねだりしたんだ。好き、大好きです。おじさまとのセックス気持ちいい。こんなのすごいの初めて。おじさまのこと大好きだから、お情けください、外に出してくださいって。おじさんの頭の後ろに手を回して抱き寄せてね、自分からベロキスをして外出しをねだったの。大嫌いなおじさんに必死にこびちゃったんだよ。現役 JK にキスこびされて気を良くしたのか、おじさんは行く直前で引き抜いてくれてね、私のお腹の上に精液をぶちまけたんだ。自分のお腹にあふれる精液の濃さと量を眺めると、ほんとすごくて、こんなの中に出されたら絶対妊娠してたと思ったな。ほんと危ないところだったよ。頭がぼんやりして思考も働かない中、外の景色を眺めて現実逃避してたんだけどね。どうやらおじさんはうろたえてる様子。賢者モードって言うのかな。すっきりしてから我に返ったんだろうね。自分が犯した罪を認識して青ざめているみたいだった。周りに人がいないことを確認してから 慌ててタオルを手に取って帰り支度。お前が刺さったのが悪いんだからなって捨て台詞を言い残してね、おじさんはそそくさと帰っていったんだ。結局最後まで名前を聞くことすらなかったな。置いてけぼりにされた私はしばらく呆然と仰向けになっていたんだけど、日が沈み始めたのを確認して起き上がったの。私の股からは沖土産の精液が滴っていてね、湯船にまで垂れちゃってた。大好きな温泉が怪我されたようで悲しかったな。ねえねえ、あのさ、これで口は終わりなんだけど、ちょっと気にかかることがあるんだけど、いい？私って誘ってるように見えるのかな？そのおじさんの捨て台詞がどうしても頭から離れなくてね、こう考えちゃってるんだ。無自覚に男の人を誘惑しちゃった私にも責任があるのかもって。確かに混浴中はタオルを外してるから無防備に肌をさらしちゃってる。ここの温泉は濁り湯じゃないから、おっぱいも下半身も見放題だと思う。段差に腰掛けるときはちぶさから水が滴ってプルプル揺れちゃってる気はする。でもそれはマナーを守るためだから別に悪いことではないよね。私だって露出したくてしてるわけじゃないから、スタンスを変える必要はないよね。誰よりも接してる君は襲ってきたりしないから、おじさんが例外なんだよね。来そうなの？いいよ、行って。君の好きなタイミングで行ってくれていいから。愚痴を聞いてくれたお礼にもっと密着して射精感を煽ってあげるね。ぎゅー。婚約フレンドの裸を見て元気になっちゃったおちんちん、ふわふわのおっぱいを背中に押し付けられて射精感高められちゃう。女の子の柔らかい手におちんちんシコシコされて気持ちいいね。おじさんは無理やりだけど君へのご奉仕はいやいやじゃないよ。婚約フレンドの密着手こぎで精液ピュピュしよう。はい、ピュピュピュピュピュ。すごいいっぱい出てる。手から溢れちゃいそうだから両手で包み込んであげるね。手に熱いのいっぱい。注ぎ込まれてるのはお手手なのに妊娠しちゃいそう。でも温泉にこぼれないように全部受け止めなきゃ。もう全部出た？大丈夫そうかな。じゃあ手離すね。お手手をマンコに中出しされた精液は排水口に流すわけにはいかないから、君の精液飲んじゃった。精液って苦いんだ。 丈夫。別に嫌じゃないよ。おじさんにされたことに比べたら、なんてことないから。私はもう、汚れてるからね。あ、そういえば、君も大事な話があるとか言ってたよね。あれって何だったのかな？ん？もう平気？話す内容忘れちゃったんだ。ふーん、そうなんだ。変なの。今回の出来事は本当にメンタルやられてたんだけど、君に愚痴を吐けてだいぶスッキリしたよ。改めまして、ありがとね。さてと、悩みも吐き出せたことだし、温泉に浸かって癒されようかな。長湯しようと思うけど、君も付き合ってくれる？あ、こんばんは。今日も来てくれたんだ。最近はいつも君と鉢合わせるね。すっかり温泉にはまっちゃってる感じかな。感心感心。これだけ通ってるとさ、温泉の効能で肌も綺麗になってきたんじゃない？美肌作用は女の子向けって印象があるけど、男の子でも肌が綺麗になって困ることはないもんね。私もここに通い始めてから効能を実感し始めてね、肌がすべすべになってきたんだ。うん、ほら、見て見て。腕を見てくれたらわかると思うんだけどさ、肌にツヤが出てきたと思わない？今、おっぱい見てたでしょ。さすがの私も学んだんだからね。君の視線があらぬところを向いてるときは、おっぱいを覗いてるんだってこと。もう、余談も隙もないな。そんなに必死になって謝らなくていいよ。こっちが悪いことしてるみたいな気分になるもん。まあ、覗き台といってはなんだけどさ。また、口聞いてくれたりするかな。実はまたね、ひどい目に遭っちゃったんだよね。前の口から2週間足らずでまたかって思うかもしれないけど、例のネットの書き込みのせいでマナーの悪い人が増えててさ、女の子の裸目当てに混浴温泉を訪れる人が後を絶たないんだよね。大抵はジロジロと裸を見てくるだけなんだけど、前のおじさんみたいにライン越えしてくる人もいてね。今回も同じような被害に遭っちゃったんだ。だからまた愚痴を聞いてほしいんだけど、どうかな。本当？ありがとう。助かるよ。ねえ、こんなこと学校の友達には愚痴れないからさ。婚約フレンドの君を頼れるのは嬉しい。じゃあ、早速、ご好意に甘えよっかな。前と同じように、温泉の縁に座ってくれる？ん？なんかもぞもぞしてるけど、どうかした？もしかして、また元気になってるの？図星なんだ。もう、人のおっぱい覗いたりするからだよ。でも、大丈夫。気にしないで。軽蔑したりしないから。あそこは立ったまま、 座ってくれていいよ。またお腹につくくらいすり立ってる。混浴しておしゃべりしてただけなのにこんなに立っちゃったんだ。私の裸ってそんなにいいのかな。ごめんごめん、じっと見られてると恥ずかしいよね。すぐ移動するから。後ろ失礼するね。君の背中あったかい。温泉で温まったからか、ポカポカするね。しっとり肌が触れ合って気持ちよくて寝ちゃいそうかも。ごめんね、勝手に癒されちゃって。裸で密着されてるのに何もしてもらえないのは苦しいよね。前と同じように手でしてあげるね。相変わらずカチカチだね。混浴しただけでこうなっちゃうなんて男の子って大変だね。今楽にしてあげるから待って。そっか、ならよかった。口を聞いてくれる君が苦しいままだと私も心苦しいもん。さてと、憂いもなくなったことだし早速口をささやかせてもらうね。これはつい一昨日の話なんだけど、放課後にいつも通り国を訪れたら意外な先客がいたんだよね。女子校に通っている私からしたら珍しい同年代の男の子。地元の高校生たち、君の学校の男子生徒だよ。銭湯ならともかく、地元でも穴場の混浴温泉。君以外の若い子が訪れるのはレアイベントだったからさ、思わず話しかけたんだけどね。私の姿を見て男子たちはポカンとした様子。唖然としていたと思ったら急に盛り上がりを見せたんだ。彼らは私の体をチラチラ見ながら身を寄せて内緒話をし始めたの。喋っている内容は聞き取れなかったけど、なんか作戦会議みたいなのをしている様子だったな。こんな時に気づいていればよかったんだけどね、悪巧みをしている。内緒の話が終わると彼らは快く迎えてくれてね、男子3人と露天風呂で混浴することになったんだけどさ、雑談をするうちに同じように混浴で出会った君の話をしたんだ。そしたらびっくり、君と同じクラスの友達だって言うんだよ。すごい偶然だよね。名前は覚えてないんだけど、背が低めの子と小太りの男子と大柄な男子、みんなちょっと地味めの雰囲気だったかな。あ、そうそう、そ し、クラスでは君を含めた4人でよく行動を共にしているらしいね。君はその日風邪で休んでたから誘わなかったらしいけど、突発的に婚約温泉に行こうって流れになったらしいよ。君がいればあんなことにはならなかったかもな。温泉に浸かりながら共通の友達である君の話題で盛り上がったんだけど、しばらくしてから温泉の効能の話に切り替わってね、この温泉に通い始めてから肌が綺麗になったって話をしたんだ。そしたら彼らは意味ありげに視線を合わせてね、確かめさせてって私の体を触り始めたんだよね。最初は手のひらとか二の腕とかギリギリセクハラにならないくらいの場所を探るように触ってたんだけどさ、私の反応を見ていけると思ったのか、少しずつ際どいところを攻めてきたんだ。上乳や下乳に軽く触れたり、太ももを撫でてきたり、肌質を確かめるって名目でやりたい放題。気づいたら満員電車かと思うほどぴったり密着されてた。男の子3人に囲まれてすっごく怖かったんだよ。ほんとだ、すべすべだね。特に胸のあたりの滑らかさやばい。お尻も触り心地よくない？温泉の効能すげえわ。俺らも通おうかなって。私の心境も知らず大盛り上がり。いつの間にかおっぱいやお尻を露骨に揉み始めていてね、固くなった股間を私の太ももにこすりつけてくる子までいて、さすがにまずいと思って温泉から上がろうとしたんだけどさ、がっちり抱きしめてきて逃がしてくれなかったんだ。数分間他校の男子たちに婚約セクハラされ続けてたんだけどね、熱い温泉に浸かりながら複数人に触られて頭がクラクラする感覚に見舞われていたらさ、男子の一人がおもむろに立ち上がったんだ。その子はキンキンに勃起したおちんちんを顔の前に突き出してきてさ、君のせいで苦しくなっちゃったから収めてよってほっぺに祈祷をこすりつけてきたんだ。ひどいよね。自分が勝手に触って興奮したくせに性処理を求めてくれとか、婚約温泉に入る資格がないよ。女の子の裸体を眺めるだけで辛抱してた君とは大違い。他の男子二人も俺も俺もって便乗して立ち上がってね、競うように私の顔に肉棒をこすりつけてきたの。ほっぺの形が変わるくらいぐいぐい押し付けられてさ、硬くて熱い感触にさらに意識が遠のいちゃった。そのうちこう思ったんだ、前みたいに本番を求められるよりはマシかもって。今思えば明らかに判断力を失っていたと思う。その時の私は頭が回っていなかったから、私が流されちゃうことでさらに彼らを調子づかせることに気づかなかったんだ。それから3本のチンチンを代わる代わる加えたんだけど、私の不慣れなフェラに君のお友達は悶絶していたよ。どうやらみんな初めてだったみたい。フェラをされるどころか女の子とエッ チなことをするのが興奮ぶりにも納得がいった感じかな。だからって婚約温泉で女の子にセクハラしていい理由にはならないけどね。こんな可愛い子にフェラされてるとかやべえ、マジ絶景だよな。巨乳な子に舐められてるとおっぱいで膝をピンとされんのな、気持ちよすぎ。くっそー、スマホ持ち込んどきゃよかった。あいつも風邪ひかなければいい思いできたのになって。女の子に婚姻される光景を怖いほど凝視しながら彼らはブツブツつぶやいてたんだ。身勝手な欲望にさらされて身の危険を覚えたな。私は早く終わらせたかったから本気で絞り取ることに決めたの。こんな風にね。音を立てながら激しくフェラーをしてあげたんだよ。でもそれが悪者だったみたい。彼らはすぐに行きそうになってくれたんだけど、フェラーをやめてってさっきとは正反対の懇願をしてきてさ、ポカンとして口を離した私に強引放ってきたんだ。やらせてって当然断ったよ。もう愛のないセックスはおじさんの一件でゴリゴリだったからさ、せめて口で抜いて終わらせたいって思ってたんだ。でも君のお友達は譲らなくてね。ここまで来て到底卒業できないなんて絶対嫌だ。ノリノリでフェラしてたんだから本当は乗り気なんでしょ。お前が誘ったんだから責任取れよって口々に騒ぎ立ててきてさ、責め立てられてるうちに無防備だった私も悪かったのかもって思っちゃって、結局セックスを許可しちゃったんだよね。露天風呂の岩場に手をついて彼らにお尻を向けてね、タッチバックの体位で入れられることになったんだけど、いざエッチをしたら君のお友達3人は感激していたよ。こんな可愛い女子で童貞卒業できるとか夢見て。マンコって温泉よりも暖けえのな。混浴温泉に巨乳 JK が現れるって噂信じて正解だったなって。初めて味わう膣の感触に感動しながら大盛り上がり、慣れない腰振りをしながら七尾マンコの感触を堪能している様子だったの。みんな童貞くんだったからかすぐに言ってくれたんだけどね、一回じゃ全然収まらなくてもう一回もう一回って体を求めてきたんだ。もう私はどうでもよくなってきちゃって、好きにしなよって身を預けちゃったんだ。それからはやりたい放題。2回戦目以降は余裕が出てきたのか、あの子たちは思うがままに性欲を満たしていたな。バックで疲れて揺れるおっぱいに別の男子が顔を近づけてビンタされに来たり、騎乗位で腰を振ってる時待っている男子が変わる変わるベロチューしてきたり、外の景色に見せびらかすように背面駅弁をして羞恥心を煽ってきたり、ほんと肉便器みたいな扱いを受けたんだよ。結局は他のお客さんが訪れるまで林間地獄は続いてね、小1時間の間に4回ずつは犯されちゃったと思う。仲出しされなかったことだけが救いだったな。あ、そう。 そういえば、セックスの最中、君の話題にも触れてきたんだよ。あいつともやったのって。当然否定しておいたよ。私と君はそんなみだらな関係じゃない。君は彼らと違って女の子の裸目当てじゃない。純粋に温泉を楽しめる同士だから、ただの婚約フレンドだって言い含めておいた。そしたら妙に盛り上がってたな。やってないのあいつだけかよ。こんな可愛い女子と婚約してること黙ってたのムカつくから生前するわ。あいつの女友達寝取ってると思うと興奮やべえ。女友達って寝取るって言うのかよ。細かいことはいいから楽しもうぜって。なんか知らないけど嫌な感じだよね。君もお友達を選んだ方がいいんじゃない？
行けそうなの？行っていいよ。愚痴はもう終わりだから、君の好きなタイミングでお射精してくれていいからね。
巨乳整形のおっぱいを覗いてギンギンになっちゃったおちんちん。ちっちゃくて柔らかいおててが包み込んでる。おてても二の腕もおっぱいも温泉の効能でスベスベだよ。触り心地が良くなった肌をいっぱいこすりつけてあげるね。ふわふわおっぱいこすられて汗のか気持ちいい。今射精したら絶対気持ちいいよ。婚約フレンドに密着でこきされて精液ピュッピュンしよう。
すごいね。まだ出てる。溢れないようにするの大変だ。両手が精液でいっぱいになっちゃった。こんなの中で出されたら絶対妊娠しちゃうね。ティッシュとかないから今日もかっくんしないとね。しばらくしたら苦味も抜けてくからさ。うがいは脱衣所までしないで平気だよ。愚痴を聞いてくれてありがとね。君に話したらだいぶすっきりしたよ。また嫌なことがあったら話を聞いてくれると嬉しいな。まあ次がないに越したことはないんだけどね。ねえねえ、温泉から上がったら一緒にコーヒー牛乳でも飲もうか。今日は長湯したから一杯飲みたい気分なんだ。じゃあ着替え終わったら待っててね。 久しぶりだね。
君と会うのは2週間ぶりくらいかな。何か来れない事情があったの？
ああ、テストの点数が悪くて補習を受けてたんだ。それなら仕方ないね。
ん？確かに元気はないかも。この2週間いろいろあったからね。実はね、また婚約温泉で嫌なことがあったんだ。今までも散々な目に遭ってきたけど、今回 回は輪をかけてひどくてね、結構メンタルやられちゃってるかも。よかったらなんだけどさ、迷惑じゃなければまた愚痴を聞いてくれるかな。ありがとう。助かるよ、本当に。こんなこと君にしか吐き出せないから。温泉に浸かりながらだとのぼせちゃうよね。今回は洗い場に移動しよっか。洗い場には椅子があるから座っていて楽だと思う。今更だけど、愚痴をささやくのには最適な場所だと思うんだ。異論はなさそうだね。じゃあ行こっか。ここの温泉、露天風呂側にも洗い場があるのいいよね。なんというか、開放感があって、内風呂よりもこっちの方が好きかも。私の場合、男性客に凝視されちゃったりするんだけどね。ではでは、早速愚痴らせてもらうと思うんだけど、君、また元気になってない？その、おちんちんが。いやいや、タオルで隠してるけどバレバレだよ。シワだけでそんなに盛り上がるはずないでしょ。まだ何もしてないのに。君って、私といるとき常に立ってたりする？もう、しょうがないな。はい、ボディーソープ取って。ありがとう。これを右手にいっぱい垂らしてから、腰に巻かれたタオルを溶かして、君のチンチンをギュー。に握られたから、君のチンチンピクってしちゃったね。気持ちよかったんだ。ボディーソープまみれになると、前にしてあげた時とは違う感覚だよね。ちょっと手が動かしやすいかも。にゃーね。こうした方が、誰かが来ちゃった時、ごまかしやすいでしょ？腕を怪我してて、代わりに洗ってあげてるって言い訳できるから。我ながら名案だと思う。でも、おちんちんだけ洗ってたら、怪しまれちゃうかな。他の場所にも泡がついてないと変だよね。そうなると、こうすべきか。ボディーソープを胸の谷間にたっぷり垂らして、泡が立ったおっぱいを君の背中に近づけていって、ぎゅーふ驚いた。急に後ろから抱きしめられて。どうせ密着するんだからボディーソープをつけた方がいいかなって。全身が泡まみれになってた方が洗体してあげてるって説得力が増すでしょ。だから口の合間におっぱいで背中を洗ってあげるね。こういう風にね。
情けない声出しちゃってるよ。ご満足いただけた感じかな。こういうの男の子は好きなんでしょ。正直私には良さがわからないけど、他の男子もすっごく気持ちよさそうにしてたから、君も気に入ってくれたようでよかった。もちろんおちんちんも忘れてないよ。おっぱいで背中を洗いながらおちんちんを握り直してボディーソープで滑りが良くなったお手手で手こきしてあげるね。さて、憂いはなくなったことだし、口をささやいちゃうね。これはつい2週間前の話なんだけど、学校帰りに露天風呂を堪能していたら、ある男の子と遭遇したんだ。私たちより5つくらい年下かな。まだまだ育ち盛りの男の子でね、事情を聞くとお家のお風呂が壊れちゃって、しばらくここに通うことになったみたい。両親は共働きで一人ぼっち。一人で温泉に通うなんて心細いだろうと思ったからさ、私はせめて話し相手になってあげようと思ったんだ。婚約フレンドならぬ婚約保護者的な感じだね。温泉に浸かりながら雑談をしていたんだけど、彼は年齢相応に無邪気な男の子って印象だったんだけどね。そのあそこはしっかり元気になってたんだよね。でも生理現象だから仕方ない部分もあるじゃん。君だってすぐに立っちゃうけど紳士なわけだし、君と違って隠そうともしていなかったからさ、きっと性に目覚めてはいないと思ったんだ。でもそれは愚かな思い違いだったんだよね。雲行きが怪しくなったのは10分くらい経った頃、男の子のスキンシップが途端に激しくなり始めたんだ。最初から距離感は近かったんだけど、私が拒否しないのを見てさらに距離を詰めてきた感じ。後ろから抱きしめたり、おっぱいを枕にしてきたり、初対面とは思えないほど密着してきたんだ。ふざけてるだけだと思ったけど、これまで散々ひどい目に遭ってきたからさ、ダメだよって軽くたしなめたんだけど、お姉ちゃんの体柔らかくて安心する、本当のお姉ちゃんができたみたいって男の子は無邪気にはしゃいでてさ、寂しくて甘えたいだけなのかなって感化しちゃったんだ。でもそれは小さな悪魔の策略だったんだよね。私が甘い顔をしたのを見て、あの子はますますヒートアップ。水中に潜っておっぱいに顔をうずめてきたり、お尻や太ももを撫で回しながら私の体の至るところにおちんちんをこすりつけてきたり、子供の特権を利用して好き放題してきたんだよ。正面からまたがってきておちんちんを膣口にあてがってきた時はさすがに止めたよ。こんな場所でエッチするなんて教育に悪いところじゃない。
下手の成功体験を与えないためにも絶対拒否しなきゃって思ったんだけど、でも男の子はただこね始めたの。おちんちんムズムズする、苦しいよ、お姉ちゃんが悪いんだからこれ直してよって、私に責任転換してきたんだ。あんまりだよね。でもセクハラを許した私にも責任はあるかと思ってさ、手でしてあげるからねって譲歩しようとしたんだけど、あの子はそれじゃ収まらないよって言って聞かなくてさ、こんな状況で他のお客さんが来たら大変だから一回だけだよって折れて許可を出しちゃったんだよね。そのまま湯船の中で生挿入、男の子は案の定初めてだった様子でね、入れる場所がわからずおちんちんが迷子になるのか、私が手でおまんこに導いてあげたの。何をやってるんだろう私って思ったよ。湯船の中でエッチするのは私も初めてだったんだけどね、ブワーって膣内にお湯が入ってきてすごい不思議な感覚だったんだよ。温泉の効能でおまんこも綺麗になるかもって場違いのこと考えちゃったな。温泉に浸かりながら密着対面座位、ザプンザプンと波を立てながら男の子は腰を振ってたんだけどね、すげえすげえって犬みたいに舌を出しながら初めて味わうおまんこの感触を堪能していたんだ。甘えたがりな子供の演技なんてもう忘れていたね。ベロチューしたり、おっぱいをもみしどいたり、はあはあ息を荒げながら年上のお姉さんの体を好き放題もサボってた。本来ならオナニーを覚えてる子も少ないだろう年頃に、一足飛びに生セックスを経験。もちろん長く持つはずもなく、男の子はすぐに限界を迎えたんだ。行きそうって耳元で囁いてきてね、私はもちろん外出しを懇願したんだけど、時すでに遅し、男の子は暴発するみたいに腰をガクガク震わせてさ、湯船の中だから分かりづらかったけど、かすかに生温かいものが注がれていく感覚に襲われたの。私初対面の男の子に中出しされちゃったんだよ。しばらく余韻に浸った後、あの子はおちんちんを引き抜いたんだけど、悲壮感に暮れる私と対照的に男の子はすっきりした顔をしていてね、お姉ちゃんがおまんこ締め付けるから悪いんだよ、すぐ洗い流せば多分妊娠しないってって、男の子は無邪気に笑いながら頭をポンポンしてきてさ、子供に対して初めて憤りを覚えたよ。ムッとした顔をする私に対して男の子は構わずキスをしてきてさ、おっぱいをもみしだきながらおまんこに指を入れてきたの。一回って言ったでしょって逃れようとしたんだけど、あの子は年相応に無邪気な声でこう囁いてきたんだ。一回じゃ収まらないって、やらせてくれないならお姉ちゃんに誘惑されたってママに言うよって。もう最悪だよね、親御 子さんに告げ口されたら、きっと私が罪に問われちゃう。半ば無理やり犯されたなんて誰にも信じてもらえない。こんなずる賢い子に育てるなんて親の顔が見てみたかったよ。悪魔のささやきになすすべなんてあるはずもなくてね。私は無抵抗で従うほかなかったんだ。それからはもう散々、男の子は何度射精しても収まりがつかなくて閉館時間まで侵されてたんだ。正常位や騎乗位、タッチバックまで、あらゆる単位をお試し。岩場や内風呂に場所を移したりして、アレンジを加えて楽しんでた。腰振りも愛撫も、最初は下手だったんだけど、若いからか飲み込みも早くて、みるみる上手になっていってね。悔しいけど、最後の方は感じちゃってた。性教育の教材に使われたみたいで、虚しい気分になったな。他のお客さんが来ても、お構いなしに触ってきたんだよ。むしろ、見せびらかすようにね。膝の上に私を乗せて、タプタプおっぱいを揉みしだいててさ。常連の人に見られた時は、恥ずかしくて死んじゃいそうだったよ。他の人がいるときは、さすがに本番は控えてたけど、二人きりになった途端、即挿入。獣のようについてきて、何度も行かされちゃったんだ。精液まみれのまま置き去りにされて、清掃の人に体力をせかされたときは、虚しくて泣きそうになったよ。でも、これで終わりだと思うと、まだ救いはあったんだ。だけど、悪魔はその日じゃ終わらなかった。翌日以降もあの子は現れたんだ。次の日も、また次の日も、私が婚約温泉に来るのを見計らったように入ってきてね。当然のごとく襲ってきたんだ。出会い頭にキスをしてきて、おっぱい揉みまくり、温泉に浸かりながら思う存分セクハラを堪能したら、生挿入して腰を振ってきてね。当たり前のように仲出ししてから、お掃除フェラを要求。復活するまで私の体をもてあそんでから、またセックス。精巣が空になるまで射精して、すっきりしたら置いてけぼり。都合のいい肉べきみたいな扱いを受けてるんだ。この2週間で一生分の療辱を受けたわけだけど、一番印象に残ったひどいプレイは、ソーププレイかな。くしくも、今君にやってあげていることだよ。後から検索して、そういうプレイがあるって知ったんだけど、男の子に洗い場に連れて行かれて、おっぱいで体を洗ってほしいってお願いされてね。当時はよくわからないまま従ったんだ。泡まみれの私にご奉仕されたあの子は、情けないうめき声を上げて感じていたよ。飽きるほどエッチしても、ソーププレイは別物だったみたい。背中だけじゃなくて、腕とか、もも、おちんちんも、おっぱいで洗ってあげたんだけどね。私の体を感銘しながら、あの子はだらしなく笑っていたな。巨乳 JK にソーププレイしてもらえるとか幸せすぎ。お姉ちゃん、ソープ嬢の才能あるよ。そうだ、友達からお金取って、お姉ちゃんにご奉仕させようかなって。 無邪気な小姉で外道のような発言をしていたんだ。どこでこんな知識仕入れてるんだろうね。ソーププレイ中はあの子は受け身だから強引に侵されている時よりはマシだったんだけど、問題は周りの目。他の利用客がいる時もあの子は中断させてくれなかったんだ。さすがに他の人がいる時はやめてほしいってお願いしたんだけど、あの子はムッとした顔して断固拒否。ママに言うよって脅されて、逆らうことは許されなかった。ソーププレイの噂が広まったのか、日に日に利用客は増えてきてね。普段は見慣れない男の人たちが婚約音声を賑わせてた。学生っぽいグループから一人で来たおじさんまで、私の裸を眺めようと温泉に長居する男性客が増えてきたんだ。周囲の目に優越感を感じたのか、あの子はますますノリノリに、120分コースだとか言って長時間のご奉仕を強要してきてさ、その間ずっと視線を浴びせられてたから羞恥心で死んじゃいそうだったよ。わざとらしく何度も洗い場を通りかかる男の人もいれば、温泉に浸かりながら自分の股間に手を伸ばしている人までいて、もうめちゃくちゃだった。大好きな温泉が風俗施設に変わっちゃったみたいで悲しかったよ。逆の果てにはね、みんな聞いて言うのかな、私の背中に精液をかける人までいたんだよ。この子ほどじゃないにしても最低だよね。私がおかずにされまくっているのを見て、男の子は上機嫌。おっぱいでおちんちんを表せながら優越感あふれる笑みを浮かべていたの。私の髪を引っ張りながら意地悪に言葉攻めしてきたんだよ。これだけ都合よく使われても婚約温泉に来るとかやばいって。お姉ちゃん本当は変態なんでしょ。これからも僕の性処理道具として使ってあげるから安心してねって。男の子は私のことを露出癖がある変態だと決めつけてきたんだ。私はただ温泉が好きなだけなのに、ひどいよね。
行きそうなの？いいよ、行って。君の好きなタイミングで出してくれて大丈夫。射精感を高めるためにおっぱいでいっぱいこすりつけてあげるね。
君の大好きなおっぱいが背中にこすりつけられてる。柔らかくてふわふわぬるぬる。何度も巨乳が行き来する感触たまらないね。男の子にいっぱい仕込まれたから上手になったんだよ。ぬるぬるおっぱいで背中を洗われながらおててまんこに射精しよう。婚約フレンドにソーププレイされて精液ピュッピュッしよう。はい、ピュンピュンピュンピュンピュン。うん、すごい勢い、濃いのいっぱい出てる。もしかすると過去一なんじゃない？そんなにソーププレイが良かったのかな。もう全部出た。大丈夫そう？
か、よかったよかった。でも、せっかく洗ったのに、おちんちん精液で汚れちゃったね。どうしたものか。あ、そうだ。せっかくだから、私のおっぱい使ってくれていいよ。精液を拭くためのティッシュ代わりに使ってくれていいから。おちんちんにおっぱいこすりつけといてあげるね。これでもう綺麗になったかな。なんかまたガチガチになってる気がするけど、さすがに責任は取らないからね。勃起するたびにぬきぬきしてたらキリがないんだから。分かってくれるならよろしい。おっぱい離しちゃうね。愚痴を聞いてくれてありがとう。メンタルはまだズタボロだけど、悩みを吐き出せてすっきりした。君のおかげで本当に助かったよ。幸いあの子は今日来ていないみたいでよかったよ。もしかしたら家のお風呂が治ったのかもね。親御さんにお金を出してもらってただろうから通えなくなったのかも。いずれにせよ、今日は穏やかな時間が過ごせそう。ねえねえ、体を流し終えたらさ、二人で温泉に浸かろうよ。お話ししたいことがあるから、ね。はぁ、いいお湯だな。どれだけ嫌なことがあっても、温泉に浸かっている間だけは忘れられる。体だけじゃなくて、心まで温まる。これだけリラックスできる場所なんて、温泉くらいだよね。私、やっぱりここが好き。どれだけひどい目に遭っても通うのがやめられないくらい温泉のことが大好きなんだ。でもね、男の子の肉元気になっても通い続けたのはもう一つ理由があって、君にお別れの挨拶したかったんだ。実は私、もうすぐ引っ越すんだよ。ずっと遠い場所に。つい最近、お父さんの転勤が決まって、ついていこうかずっと迷ってたんだけど、温泉地が近くにあることが決め手になって、家族で引っ越すことに同意したんだ。これだけ婚約温泉で侵され続けたら、さすがの私も懲りたっていうか、噂も広まってるみたいだから、ここにも迷惑がかかっちゃうと思うし、これ以上通い続けることはできないと思ってね。この機会に新天地に移ることに決めたんだ。今度は婚約じゃないから、そういう意味では安心だよね。そういうわけで、ここに来るのは今日で最後。せっかく仲良くなれた君に何も言わずに去るのは忍びなかったからさ。こうしてお別れの挨拶ができてよかった。不幸中の幸いだね。
そんなに悲しそうな顔しないでよ。私まで寂しくなっちゃう。ここで会うのは最後になっちゃったけど、温泉好きの同士なんだからさ、きっとどこかで巡り会えるよ。多分きっとね。今は寂しい気持ちを忘れて温泉を満喫しよう。一緒に目を閉じてね。